こんにちは、深見和代です。今日も私が私に戻る時間お届けしていきたいと思います。今日はですね、人をコントロールしたくなる時っていうテーマでお伝えしていこうと思っています。私たちってこう人をコントロールしたくなる時ってあると思うんですよ。でどういうことかっていうと、やっぱり夫にさえ優しくしてほしいとか、なんで分かってくれないんだろうとか思った時に分かってほしいと思うし、優しくしてほしいと思うし、でそのコントロールするためにいろいろこうね学んでみて、自分が変われば夫も変わるんだ、じゃあ自分を変えてみよう、でも夫が変わらないとか、まあそうやって人をねちょっとコントロールして、人に要は変わってほしいって思うっていうことがコントロールかなって思ったりはするんですけども、そのね人をコントロールしたくなる時っていうのはどういう時かっていうと、簡単に言うとね、自分の気持ちを自分でコントロールできない時なんだろうなって思うんですよ。対処できない時、例えばさっき言ったみたいに夫に分かってもらえないって言った時って、自分がやっぱり分かってほしいっていう思いがあって、分かってもらえなかったら寂しいし悲しいし悔しいし惨めだしみたいな、まあそんな気持ちがあると思うんですよ。で人をコントロールしたい時って、やっぱりそういう気持ちを自分がね感じたくない時だと思うんですね。で嬉しい時は喜ぶ気持ちとか、そういうものがこうある時っていうのはコントロールしたいとかあんまりないと思うんだけど、やっぱりネガティブな気持ちってどうしても感じるのっていうのは人って嫌じゃないですか。だからそのネガティブな気持ちを感じないために、やっぱり周りの人をね、こうなってほしい、ああなってほしい、こっちに行ってよっていう感じでコントロールしたくなると思うんですよね。だからこそ、そのね、自分の感じたくない気持ちを自分でどんな風にコントロールできるかっていうことを知っていたら、周りの人をね、コントロールすることは必要ないんだろうなって私は思ったりしています。でそれってどういうことかっていうと、例えば今度は子供がね不登校になったって言ってほしいって思うのってやっぱりコントロールだし、行くためにじゃあ行くために子供をねスクールカウンセラーのさんのところに行かせようかとか、保健室の先生に連絡取ろうかとか、まあそんな風にして子供のためと思うけど、子供が行きたくないっていう気持ちをこう否定することにその行為ってなっちゃうと私は思うんですよね。でもってそんな風なことをしながら子供にこう学校に行ってほしいってほしいって 行かせるためにどうにかしようってこうコントロールしていくっていうのは、その裏にやっぱり子供が学校に行かなくてそのまま大きくなって、例えば引きこもりになっちゃったりとかして、自分が面倒を見るのが嫌だなっていうような、その自分がやっぱりねネガティブな感情を感じることが嫌だったりすることだと思うんですね。あとお世話しなきゃいけないとかさ、まあ自分に負のものが覆いかぶってくる。だからこそそれを感じたくないから、相手には私の気持ちを心地よくするために変わってよって思ってるんだろうなって思うわけです。でまあ私たちってそんな思いがあるのはある種当然だと思うんですよね。あんまり好んでさ、そのネガティブな気持ちとかを感じたいわけじゃないと思うから、まあといってもなんていうの、自分を責めることが趣味っていう人たちもいるからね、まあ、そこはちょっと何とも言えなかったりはするんですけれども、そんな感じでやっぱり自分たちっていうのはどちらかというとネガティブな気持ちっていうのをこう感じたくないんですよ。でそれってどうしても自分のこう体も重くなっていくし、ネガティブな時間に浸っているとやっぱね、こうなんかやろうって思ってもエネルギー出てこないし、自分の気分も良くないから、まあ、気持ちはすごくわかるんだけど、そこの気持ちからの切り替え方、その気持ちのコントロール方法を自分で身につけてしまえば、相手がねどうなっていようと多分関係ないんだろうなって思います。それが相手と私との心の境界線でもあるんだろうなって思っていて、っていうことは私自身がネガティブな感情を感じた時のコントロール方法を身につけていれば相手は全然関係ないんですよね。でネガティブな感情のコントロール方法っていうのはどういうことかっていうと、コントロールってやっぱ扱い方だと思っていて、自分のそのマイナスな気持ちを感じた時の扱い方、自分の扱い方を知っていたらいいんだと思うんですよ。で、その扱い方が 自分を責めるとか自己否定するとか、なんかなんて言うんだろう、暴飲暴食するとか、そういうなんかネガティブなことで対処するっていうイメージ、あと我慢するとかね、ひたすらってなると、やっぱりもうその気持ちを感じたくないってなって、相手をコントロールしたくなるんだけど、そうではなくて、ネガティブな気持ちを感じたら、まあ、それを感じつつも自分の、気持ちを楽にしたりとか、プラスに持っていったりとか、そこからこう希望を見つけたりとか、そういうふうに自分のそのマイナスな気持ちをこう切り替えていく方法を自分が知っていたら、もうね、相手は本当に関係ないと思うんですよね。で、私たちがやっぱりネガティブな気持ちを感じる時っていうのは、自分が本当はこうしたかったっていうものとずれているからだと思うんです。で、それがね、特に人対人、第三者と関わるとちょっと分かりにくくなっちゃうから、なんか人をコントロールしたくなるんだけれども、そこの部分をしっかりつかみきれていれば、周りがどんなことを言ってきたとしても自分のね、中心軸にいられるんだろうなと思います。例えば夫が不機嫌で帰ってきた、でこの時私は嫌な、あんまりね、不機嫌を見たくはないわけじゃないですか。だから機嫌よくしようとおだてたりとか、楽しい話を振ったりとかしたとしても、夫はその私の態度では全然こう変わってくれなかったとかなると、まあ、そのもう私がさ、すでにさ、楽しくさせようみたいなのが、まあ、すでにコントロールだとは思うんだけど、そのことをやったとしても夫が楽しい感じにはならなかったとするじゃない。で、その時に私自身が嫌だなって思ってた時に、じゃあ何が一番どうなったら嬉しいんだろうってなった時に、大体みんなが出てくる言葉が、夫が機嫌良くなってくれたら嬉しいですってなるんだけど、まあ、ご主人はご主人の、夫のね、夫は夫の範疇で機嫌良くなったり不機嫌になったりするから、それは私ができないものだよね。で、夫は機嫌良くなってもならなくても、自分がその場でどうなれたら一番心が穏やかで、一番心が喜んで、一番心が安心するんだろうなっていうことをしっかり考えていくっていうことが大事になります。で、ここでまた夫がって言っていたら、もうそれは夫のせいにしているだけだし、自分のそのなんて言うんだろう、思考から逃げているというか、まあ、頭の中でもう夫さえ変わってくれればいいのにって思考停止しちゃってるっていうことなので、そうでもなくて、その環境の中で、じゃあ私はどうやったら安心できるんだろうって、どうやったらいい時間を過ごせるんだろうっていうことを自分の中で考えていくっていうのは大事なことかなと思います。じゃあどういうふうに具体的に考えていくかってなったら、私の場合だったら、もう夫が不機嫌なのはしょうがないなと思うし、私のせいだとも思ってないので、自分の好きな YouTube 見たりとか、ブログ読んだりとか、本読んだりとか、先にお風呂に入っちゃうとか、あとはね、夫はほっといて私は別の部屋に行くとか、仕事するとか、なんかそんな風に自分、その夫のね、周波数を浴びないようにして、自分にこうガードをするような感じで、自分は自分で心地よさを保つかなっていう風にします。で、逆に言うと、その夫の不機嫌な周波数を浴びずに自分が心地よい感じでいたら、その心地よい周波数の方が絶対夫にまたこう伝播していくから、夫が自然と不機嫌からね、回復してたりとかっていうことがあるんですよね。じゃあどっちが先っていうことではなくって、自分がその空間をどんな風に過ごしていきたいかっていうのを自分にちょっと問いかけて考えるっていうのは大事かなと思います。私たちはネガティブなことを考えたりとか、悪いところをこう原因探しすることに頭を使いすぎてしまっていて、いいことを考えたり解決方法を考えるっていう、脳みその使い方をちょっと訓練しなきゃいけないかなっていう部分はちょっとあったりするんです。私も含めてね、もちろんもちろん。ついついさ、どこが悪かったんだろうって思っちゃうじゃない？じゃなくって、どうやったらこの状況良くなるだろうっていう質問をいっぱいいっぱい頭にしてあげると、もその中、その質問の中身を脳は見つけてきてくれるので、自分に問いかける質問というのはすごく重要になってくるかなと思っています。 ということでですね、一番最初のスタートは人をコントロールするときっていうことでしたが、コントロールしたくなるときは私たちが自分の気持ちをコントロールできないときなんですね。なのでコントロールするのを手放そうってなった場合は、自分の気持ちを自分でコントロールできるようになるのが一番かなと思っています。役に立ったら嬉しいです。ではでは、またね。バイバーイ。